小樽しりべし版です。クリスマス商戦、我慢と工夫。しりべし館内でもクリスマス商戦が本格化しています。小樽市内では原材料費が高騰する中、値上げ幅を最小限に抑えてケーキを販売する洋菓子店や、観光客らの増加で売り上げが好調なことから値上げを見送ったチキン販売店など、各店の対応は様々です。雑貨の販売店ではネット通販の普及に伴い、プレゼントを自ら包装する需要が増えていることから、ラッピング用品の売れ行きが好調といいます。民間の信用調査会社、帝国データバンクによると、5号サイズ、直径15センチのホールケーキの全国平均価格は、前年と比べ193円増の5119円となりました。本格的な値上げラッシュが始まる前の4年前と比べて900円上昇しました。その他、いちごは前年と比べ 10% から 30%、バターが 16%、生クリームが 10% と原材料費は軒並み高騰しています。小樽市の洋菓子店甘党は今年5号サイズのいちごケーキを4800円で販売するなど、各種ケーキの価格を100円から200円値上げしました。それでも20日までに受け付けている予約は例年通り好調です。担当者は、あらゆる原材料が高騰していて苦しい。もっと価格を上げたいのが本音だが、お客さんへの感謝を込めて値上げ幅を抑えていると打ち明けます。クリスマスの食卓を彩るチキンの販売も書き入れ時を迎えています。市内の飲食店、若鳥時代鳴門本店では、昨年23日から25日の3日間で、若鳥半身揚げ1080円を3000個売り上げ、今年もすでに昨年と同様に500個を超える予約が入っています。仕入れ価格は前年より1割上がっているということですが、今シーズンも外国人客を中心に売り上げが好調なことから値上げは見送りました。運営会社の FBC ホールディングスの阿部取締役は、人件費の上昇も考えると来年は値上げを検討せざるを得ないと話します。パーティー用品などの雑貨販売も盛り上げを見せています。大手ディスカウントストア、ドンキホーテ小樽店は、およそ50平方メートルの特設コーナーを設置し、300点以上の商品を展開しています。近年はネットでプレゼントを購入する人が増えていることから、自分で包むための包装紙やメッセージカードをおよそ100種類取り揃えているほか、白いツリーが定番の緑のツリーと肩を並べるほどの人気を集めています。副店長の小林さんは、毎年売り切れる商品が出てくるので、早めの購入を検討してほしいと呼びかけています。続いては、師走天平2025。小樽市住之江2の住吉神社で19日、年末恒例のすす払いが行われました。神職のゴンネギ3人が、笹の葉の束を先端につけた竹竿を使い、バサッ、バサッと音を立てながら、社殿などの埃を落としました。一年の汚れと厄を清め、すがすがしい気持ちで新年を迎えられるよう、苦を払う意味を込めて、9月9、19日に毎年実施しています。ゴンネギは長さおよそ4メートルの竹竿をくるくる回したり、上下左右に動かしたりしながら、手の届かない天井や壁などの埃を払いました。ゴンネギの原田さんは、物価高の中、生活を切り詰めながら暮らしている人も多い。物価が安定し安心して暮らせるような新年になってほしいと願いました。住吉神社は大晦日の31日午前7時から大祓い式、午後10時から除夜祭を行います。次です。小樽市は災害時に迅速に対応するため、地図大手の前輪と災害時における地図製品等の供給等に関する協定を結びました。災害対策用として、 前輪は市に住宅地図帳5冊と市の広域図5枚を提供します。前輪がインターネットで配信する地図情報サービスも閲覧することができます。17日に協定締結式が小樽市役所で行われ、前輪北海道支社の渡辺支社長は、地域の方々に少しでも役立てればと挨拶しました。狭間市長は、迅速な対応や情報共有が図られ、防災体制の強化につながると話しました。次です。小樽市内の中学生硬式野球チーム、小樽リトルシニアの長谷川健信選手、14歳、望洋大中学2年が、27日から台湾で開かれる、日台会長杯争奪国際親善野球大会の北海道選抜チームに、後志管内で唯一選ばれました。長谷川選手は、大会に集まるレベルが高い選手たちのプレーを吸収し、成長する場にしたいと意欲を示しています。長谷川選手は、小樽リトルシニアでエースと4番を務めます。身長181センチの大きな体を生かした、最速120キロ台後半の直球や打撃力が持ち味です。村上監督は、長谷川選手を、今のチームの柱で将来はプロ入りも目指せると評価します。同選抜には日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟に加盟する道内33チームの推薦選手から20人が選ばれました。小樽リトルシニアからの選出は3年連続です。大会は日本と台湾から合わせて20チームが出場。昨年は北海道選抜が優勝を果たしました。長谷川選手は自分が得意な投球や打撃を発揮して2連覇に貢献したいと力を込めています。次です。後志管内の8町村に18日から19日にかけて公共施設の爆破を予告するメールが届いていたことが分かりました。各町村が関連施設を点検しましたが、不審物は発見されませんでした。後志教育局などによりますと、メールには小学校や保育園を襲撃し、児童を誘拐する、自治体の複数機関を爆破するなどと記載されていました。赤井川村など2つの自治体は19日、小中学校を休校する措置などを取りました。続いてはくっちゃんです。本格的なスキーシーズンを迎え、後志総合振興局などは18日、冬山登山やコース外を滑走するバックカントリースキーによる遭難事故を防ごうと、町平府地区の町営平府第一駐車場で啓発活動を行いました。啓発活動には、倶知安署や羊蹄山麓消防組合、町関係者ら合わせて12人が参加しました。バックカントリーを安全に楽しむための注意事項を英語で記したポケットティッシュ、およそ300個を外国人スキーヤーらに手渡しました。後志振興局によりますと、管内では2024年度に遭難事故や救助事案が合わせて10件発生し、8割が外国人でした。後志振興局は、毎年多くの事故が起きている。安全にスキーを楽しんでもらえるよう、引き続き啓発を続けていきたいとしています。続いては島巻です。寿都町で写真展、寿都カメラを営む西村渚さん46歳が、寿都、黒松内、島巻の3町村で子供たちの夏の姿を捉えた写真展を、村内の道の駅、寄ってけ島巻で開催しています。背景に山頂村の美しい景色や象徴的な場所を映すことで、成長後に育った地域の風景を思い出してもらいたい狙いです。子どもたちの成長を記録するため、今後も毎年夏に撮影を続けるということです。南後志の子どもたちと題し、今年夏に山頂村で撮影した12組20人の写真24枚を展示しています。寿都町の 漁港のほか、黒松内町の森林やひっそりと佇む神社、島牧村の海岸など、山頂村の風景の中で捉えた自然な表情の子供たちが映っています。西村さんは息子二人を育てる過程で、10年以上にわたり写真を撮影。自身の子供の成長を振り返ることができ、地域の子供たちが成長する姿も収めたいと思ったと話します。今後も毎年夏に撮影を続けることで、子供の姿を通じて地域の変化もわかる作品にしたいと意気込んでいます。島牧村での写真展は28日まで、30日から1月31日は、寿都町の温泉施設、湯別の湯、2月3日から15日は、黒松内町のふれあいの森情報館、マナベールで、問い合わせは寿都カメラ、電話080-1890-9418 へ。続いては岩内です。町交通安全推進委員会や岩内署などは15日、高齢者に冬道の歩行への注意を呼びかける街頭啓発を町内のスーパーで行いました。来店客に夜光反射材などを配布しました。道民交通安全の日に合わせ、北遊ラッキー岩内店で実施しました。参加者らは、冬道は滑りやすいので気をつけてください、などと声をかけながら、来店客に夜光反射材のほか、啓発のためのポケットティッシュなどをおよそ50人に配布しました。岩内署の南交通課長は、特に夜道は事故が増えるので、反射材などを身につけて安全に移動してほしいと話していました。続いては、取材メモから2025。5回目、ニセコ町長に34歳、田中氏。17日のニセコ町議会、田中健人町長、34歳は、町有島の町有地に高級チョコレート専門店メゾンカカオ神奈川県鎌倉市が進出する計画について、計画の手前の段階に戻したいと軌道修正を表明し、さらにこう強調しました。選挙で選ばれた主張として是々非々で判断していきたい。片山健也前町長、72歳の任期終了直前に突然降ってきた案件、町幹部だった計画です。町長就任から2ヶ月で敷かれたレールから転換しました。片山氏の5選不出馬に伴い、16年ぶりに行われた9月の町長選は、1970年以来55年ぶりの4市乱立になりました。いち早く出馬を表明した田中氏は、札幌市出身で、町在住歴は7年です。役場内でも、田中さんってどんな人と記者が質問されるほど知る人はわずかでした。田中氏が町内を回っても、なぜ片山さんは出ないのと逆に聞かれて苦労したといい、対話集会の出席者も決して多くはありませんでした。公約の柱は、対話を重視した街づくりとして、幅広い意見を聞きながら調整を進めると強調しました。大きなビジョンや箱物の整備は訴えませんでした。全町政の住民自治、情報公開の基本政策を引き継ぎ、農業や商工関係者、役場 OB らの支援を受けて勝利しました。ですが、選挙戦は争点も見えにくく、町民からは、4人の候補者は誰も知らないとよく聞かれ、投票率は 68.41% と最低水準でした。行政経験のない町長として就任後すぐに、およそ100人の職員との個別面談をはじめ、信頼関係を築こうとしたのは当然でした。10日に一度、職員向けにメールを配信し、目指す組織像などを発信しました。対話重視の町長として、11月下旬から14回開催した街づくり懇談会は、前年を40人上回る、延べ184人が参加し、時に3時間近く町民と向き合いました。 12月上旬のある夕方、田中氏を囲んで幹部や若手職員らおよそ40人が集まりました。まちづくり懇談会に合わせて各課の課題を共有するのが目的で、部署の壁を取り払い、職員間の交流を図りたかったと田中氏。役場内でもトップと話す機会が増えたと受け止める声が上がりました。メゾンカカオ計画の転換も有島地区の住民に再考を求める意見がある中、職員との議論の積み重ねで政策を進めようとするスタイルの表れでした。ですが対話による調整もすれ違うことがあります。就任間もなく決めた宿泊税の定率制への転換には、主要事業者から聞いていない、新町長が掲げる対話は事業者は対象外なのかと不満が出ました。大きく膨らんだ町財政や水源地保護地域訴訟など、町民の関心が高い課題は多くなっています。年明けには初の予算編成が待ち受けます。子供真ん中のニセコなどの公約について、田中氏は当然予算に反映させるとしています。自らのカラーを前面に出すタイミングは迫っています。小林土田亮記者の謝罪メモから2025その5回目でした。以上で連載は終わりです。これで小樽しりべし版を終わります。